お祈りいたします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声を耳に傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち会いましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。天内する神様、今週も私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださったことを感謝いたします。2月最後の聖日礼拝になります。この2月もあなたによって守られ、そして導かれたことを感謝いたします。神様、どうぞ一人一人に必要な御言葉を語りください。この御言葉を通してそれぞれがあなたからのメッセージを受け取り、それぞれの与えられた場所であなたのことをお明かしし、またあなたのご栄光が輝くような、そのような歩みができますように、私たち一人一人の歩みを助けに導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。昨日ですね、原さんもおっしゃっていただきましたけども、青年キャンプね、昨日から始まって、今日を礼拝を午前中やって、午後は、観光ですね、5つぐらいだったかな、お昼ご飯を お店、プレゼンテーションなんかして、ね、こういうお店に行って、このお店はこういうのがありますよみたいなプレゼンテーションをし、その後、ご飯の後は、観光ですね、観光だったり温泉に行くみたいな形で、今日一日ですね、夜は、メッセージの参加で明日ですね、やるようです。そうですね、今回ぜひとも亮君をねちょっと連れて行きたいなっていうのがありまして、何がいいとか何が悪いって意味じゃないですけども、なかなかその同世代の子がね、亮君と同世代の子が人がね、いないので、青年キャンプに行くと大体、同世代の人がいるだろうということで、亮君もいろいろ忙しいのであまり無理はさせたくないということで、せめて初日だけでいいからちょっと行かないみたいな形で、それは止まらないし、初日だけだったらということで、なんとか連れて行って、行ったらですね、亮君も、交わりのあと、昨日は3時半からプログラムが始まったんですけども、ご飯の前までは本当にアイスブレイクみたいな感じでゲームやって、ご飯のあと7時半から、恵比寿さんのメッセージがあって、それが終わったのが9時ぐらいだったんで、当初は9時、終わったら行ってすぐ帰ろうかなと思ったんですけども、やっぱりね、交わりの時間も大切なので、両国とかの様子を見ながら、結局だから10時ぐらいに昨日だったかな、ね、両国もあれよく見えなと思ったら、集会の部屋の後ろにもう一つ部屋があるので、そこで3人ぐらいでね、新年生会で証しをしてくださったいい先生と、あと練馬のもう一人のね、方と3人でこういろんなお話をしながら、最後ねお祈りの時があってね、で帰りはさっき原さんもおっしゃってましたけども、何人は泊まってもいいかなっていう、そういった気持ちが出てきてくれたので、これは連れてきてよかったなと思いました。で、教会に関して私たちが必要な3要素ということでね、先ほど原さんも言ってくださいましたけども、もったいないなと思いながら帰ってきました。なんかもう明らかに、ね、次の日とかには美味しいステーキが出そうな、美味しいメインディッシュが出るのに私たちは前菜だけで帰ったみたいな形だったので、すごくもったいないなっていう気持ちを考えながら、でもね、オンラインとか全然ない青年キャンプなので、なのでとてもいい、 まあ、集まりですし、そんなに全部で何人ぐらい、でも20人ぐらいはもうちょっといたかな、20人30人近くいたのかなと思います。全然年齢が青年ではなく気持ちが青年であれば誰でも参加ができるっていうふうにね、清水さんもね今回はちょっと見送りましたけど、去年ですか、一昨年、去年はまあ1年ではなかったんですけどね、その前はね清水さんもいたし、今はね吉江先生が参加してますので、ぜひともこんな場に私はふさわしくないわみたいな、もう青年じゃないしみたいなことを考えず、ぜひともそういったところに行って、そういった交わりとか、でそこでね学ぶこともあると思うので、ね、ぜひとも来年はちょっとまだ時期は分かりませんけども、ぜひと参加、部分参加も大丈夫です。ちょっと宿泊は無理だけども初日だけ行きたいですっていう方は行ってくだされば全然一緒に行きますので、ぜひとも来年ね声をかけてください。はい、では今日はですね、エペソビトへの手紙になります。で、この書いた人ですね、パウロです。パウロさんはですねローマに、訪問しているわけですけども、そのローマに訪れた時、彼は自由の身では決してなかったんですね。見張り付き、番兵付きの家に滞在することになります。で、牢獄とまでは言えないんですけども、そういった見張りがいるので、ある意味軟禁状態ですね。その軟禁状態に書かれた、軟禁状態の中で書かれた手紙というのはこのエペソ人への手紙と、他にピリピとコロサイ、ピレモンですね、この4つになります。で、まるでその獄中の中で書かれたような手紙なので、獄中書簡とも呼ばれているこの4つになります。で、そういった、軟禁状態の中でよく、たくさん私たちに教えられることを書いてくださったなということがたくさんあるんですけども、そういった中でいろんなことを書いてるんですけど、今日のこの3節ですね、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたということを、私たちこの手紙の最初に言うんですね。神様は 神様は天にあるすべての霊的祝福を持って私たちをして祝福してくださいというのがあるんですけども、この霊的祝福っていうのは私たちにとってどういったものなのかを御言葉から聞いていこうと思います。まずこの霊的祝福っていうのは神様がイエス様を通して私たちに与えてくださるんだよってことなんですね。で、一節なんですけども、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへということがある。自己紹介ですね、昨日はアイデンティティね、自分は何者なのかっていうことを言われました、エルスさんに言われましたけども、このパウロはエペソに書いた手紙っていうのはもちろん一通でした。で、この一通をですね、いろんな人たちに見せたいってことで、複製してるわけですね。で、今だったらね、そういったものはコピー機を使えばね、いくらでも同じものがするんですけども、当時はもうそういったものがないので手書きなんですね。何が書いてあるか、手書きをグーってやるんですけども、で、そういった手書きいくつかの複製を見るとですね、このエペソ、エペソ人への手紙というのが書かれてますけども、当時はそういった誰々さんへっていう宛先の名前はなかった。もともとはじゃあこの手紙をどこに書いたかっていうと、エペソを含めたこの周辺の地域に、配る、回覧板のようなものをイメージすればいいかなと思います。で、そのエペソっていうのは、後のように付けられたっていうんですけども、 まあエペソ周辺の地域というと小アジアというところですね。今でいうとトルコ周辺です。でその周辺の地域に教会っていうのはどういうところなんだよっていうのを認識させるための手紙っていうのがこのエペソビというのを手紙になります。でもう一度一節に戻りますけども、神の御心によるよるってことが書いてますね。でこのエペソビというの手紙を書いたのがだいたい紀元60年頃って言われています。でその約5年前ですね、紀元の55年から57年あたりに書かれるのがコリントビデオの手紙の第2コリントですね。このエペソよりも前に第2コリントが書かれていました。で第2コリントには何が書いてあるかというと、まあ、偽師と偽教師たちによって、まあ、コリントの教会が間違った方向に進んでいるっていうのがあそこに見れると思います。でその中でもパウロへの批判っていうのは大変ひどいものでした。パウロは偽師とであったり、あるいは、まあ、パウロ自身を使徒と認めないんだよってことが書かれてるんですね。第2コリントで、第2コリントではそういったものではなく、しっかりと私は使徒として、奉仕しているよってことが書かれているんですけども、なので、まあ、そういった、過去にそういったことがあったので、このエペソの手紙でも自分がしっかり自分で勝手に名乗っている、偽使徒たち、偽教師たちは、ね、勝手に自分たちが俺は使徒だとして名乗っているんですけども、パウロはそうではなくて、しっかりとそこには神様の証明があるんだよ、それが神の御心によるキリストイエスの使徒パウロってことが書かれているんですね。でそのパウロ、ね、神様から証明によって選ばれた使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへってことが書かれているんですね。私たちもどうでしょうか、ね、パウロからそういうふうに言われたくないでしょうね。キリストイエスにある忠実な八王子教会の生徒たちどうでしょうか、あるいはキリストイエスにある忠実な清瀬教会の生徒、そう言われたいと思います。むしろそう言われなければならないではないでしょうか、ね、キリストイエスにあるかどうかはちょっとよくわからないけど、まあ時には忠実だけども普段は忠実でない八王子教会の生徒たちもうちょっとショックになってですね、いやちょっとそこまで言われちゃうのかっていうぐらいのショックを受けますけども、でもそれではまずいんですね。本当に忠実であるから聖徒と呼ばれるわけですね。清い信徒ですね。私たちは忠実でなければならない。神様に、忠実であり、また、信仰を守り忠実に神様に従うものでなければならないですね。で 2節ですね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますよっていうこの祝福の言葉で始まっているんですね。恵みと平安が私たちには与えられているんです。まあ、神様からいろんな恵みっていうのは与えられるかなと思うんですけども、まあ賜物っていうのもそうかもしれませんね。例えばローマ人への手紙の12章の6節の前半ですね、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っている。私たちが持っている賜物でそれは異なっているんだけども、でも与えられた恵みによってその賜物があるんだよってことですね。あるいはエペソの3章7節ですね、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってってことが書かれているんですね。ここでも自分に与えられた神の恵み、それが賜物として現れているんだよってことがあるんですね。いろんな賜物があると思います、ね、佐藤さんだったらギター、ね、音楽、ね、中村さんもそうです、神岡さんもね、お庭のことが好きなんだよってことをおっしゃって、ね、昨日も 朝9時ぐらいからね来てくださって、一生懸命お昼ぐらいまで、やってくださいましたけども、それぞれ、賜物があるわけですけども、でこの賜物っていうのは私たちの努力で獲得するものではないんですね。神様の恵みによって与えられているものなんです。平安も同じですね。人間が平安を作るんではないんですね。平安は神様によって与えられているんです。自分で作り出した平安であれば、何かが起こった時に突然その平安が不安になってしまうんです。でも神様が与えてくださっているからこそ私たちは平安だなってことが思える。乗り越えられることが起こってしまえば、そこに不安や恐怖が訪れてしまうというのがあります。平安も賜物も恵みも神様から与えられているんだよということですね。そしてその、恵みと平安があったら3節ですね。で、恵みと平安が与えてくださる主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにってことを言っているんですね。褒めたたえられるのは使徒であるパウロでもなく、十二弟子もない、でもない、あくまでも褒めたたえられるのは父なる神様だよってことをパウロはもうこの手紙の冒頭で私たちに言うわけですね。そこには、ローマ帝国もこの時代いましたけども、そういった支配するものではなく、あくまでも父なる神様が褒めたたえられますようにってことをパウロは言うんですね。父なる神様に栄光をお返しているってことがここでも言っています。エレミヤの13章の16節、あなたの神主に栄光を着せよということがあります。栄光を着せよ、あるいは栄光をお返しするっていう表現なんですけども、これは、いただいたものをお返しするっていう以上に、その栄光が誰からいただいているのか、その起源がどこからなのか、それを理解し感謝するっていう、そういった深い意味がこのあなた方の神主に栄光を着せよってことが言われているんですね。パウロは主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにと感謝を持って栄光をお返しているんですね。神様は私たちを祝福してくださった。それはどのように祝福してくださったのか、それが3節の後半、霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたってことですね。それは天にあるすべての霊的祝福です。私たち普段空見てると思います。青空だったり曇り空だったり、あるいは昨日少しね雪ちらついてましたけどもね、そういった時に空を見上げるわけですけども、そういった空ではなく天の御国にあるすべての霊的祝福ですね。私たち天の御国、天国っていうのはどういうところかなってことを想像すると思います。でもその想像をはるかに超えて、その天の御国っていうのは広いわけなんですね。想像もできない広さがそこにあると思います。その全ての想像できないぐらい広さを持って、その全ての霊的祝福が私たちに注がれるんですね。じゃあその霊的祝福だって何っていうのが4節ですね。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。これが霊的祝福の意味ですね。この世界のもといが捨てられる前からこの方になって、この方っていうのはイエス様ですね。そのイエス様にあって私たちをもうすでにその この世界ができる前からそれ選ばれてるんだよということですね。そこには清く傷のない、つまり一度も罪を犯したことない、犯したことがなかったようにしてくださる救いがそこにあるんだよ、その霊的祝福を私たちに注いでくださるよってことなんですね。それは罪ある私たちの罪が許されるだけではなく、神様はご自分の子として迎えてくださるその霊的祝福が与えられているんだよってことですね。で、その霊的祝福が与えられるですけども、大前提としてそこにはイエス・キリストがいるんだよってことですね。3節の私たちの主イエス・キリストの父なる神、あるいは神はキリストにあってと書かれています。で、4節のこの方にあって選ぶ、5節のイエス・キリストによってご自分の子供にしようとついているわけです。つまりイエス・キリストを通してでないとこの霊的祝福は与えられないことが大前提であるんですね。神様は私たちを愛を持って選んでください、そして清く傷のないものにしてくださり、さらにご自分の子供にしてください、その霊的祝福を与えてください。でもそれは全てイエス様を通して与えられるんだよってことを私たちにパウロは教えるんですね。それがキリストを通して与えられる霊的祝福っていう意味です。で、この3節から6節までは神様はイエス・キリストを通して霊的祝福を私たちに与えられるということが分かったと思います。で、その7節以降ですけども、御子イエス・キリストに焦点が当てられているということなんですけども、7節ですね、このキリストにあって私たちはその血による贖い、その気の罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることですということですね。その血による贖いです。私たちは自分に罪があるからといって自分自身を自分で贖うことはできないですね。そこにもやはりイエス・キリストが必要なんです。私たち自身、イエス様が十字架にかかってくださったってことを言うと、それは決して間違いではないんですけども、もしかしたらそれだけでは不十分なのかもしれない。十字架による贖い、確かにそうなんですけども、そこに血を流してくださったってことが私たちは必要、重要なんですね。その血による贖いによって罪が許されたってことが重要なんです。で、血による贖いっていうのは、罪の許しっていうのはレビ記の17章の11節に書かれていますけども、レビ記では動物を自分の罪の生贄としてそこに血を流させました。でもその動物だけでは不十分だったんですね。なので毎年毎年年に1回その動物の犠牲にしなければその罪は贖われるんですね。でもイエス様が血を流してくださったのはたった一度です。それ以降イエス様の血を必要としないんですね。つまりイエス様が私たちの罪の身代わりとなった完全な生贄として死んでくださった、そこで血を流してくださった、イエス様を通してイエス様の血がなければ罪の許し、本当の罪の許しはなかったってことなんですね。その血があるからこそ、それが神の豊かな恵みってことをパウロは言うんですね。 さらにこの8節と9節ですね。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめ、お立てになった御旨に従うということですね。まあ、この地による贖いの恵みが私たちの上にあふれさせですね。恵みがあふれそうだから恵み止めちゃおうって言って神様は止めるんじゃないんですね。乾燥してるんで加湿器4台使ってますけども、まあ、土曜日にこのお水を入れてセットしておくんですけども、タントなのでね、お水ジャーって出していっぱいになるかな、あっいっぱいになる前に止めるんですけども、それはもったいないからですね、もったいないから止めるんですけども、神様は私たちに恵みを注いでくださいます。もうそろそろ溢れそうだな、もったいないから止めようっていう方ではないんです。そういう狭い方ではないんです。もう溢れてもいいや、どんどん溢れさせ、恵みでもいっぱいにさせちゃうってことをですね、止めない、どんどんどんどん私たちに恵みを注いでくださる方、もう上限なくその恵みっていうのは注がれているんですね。もう惜しみなくです。水道代がもったいないな、恵みがもったいないから、この人が半分ぐらいでいいかなっていうんじゃないですね。もう神様は愛に満ちた方、愛に満ちた行動がそこにあるんですね。この恵みがなければ救われる人はいなくなってしまいます。私たちはこの愛の恩恵を受けるためにイエス・キリストを信じなければならないということがあるんですね。イエス・キリストを通して私たちにその恵みが注がれているってことなんです。で、9節、奥義ですね、御心の奥義って書いてあるんですけども、奥義っていうのはその昔は知られてなかったんですけども、今は掲示されている、まあ、真理のことっていうんですね。昔っていうのはこの旧約聖書ですね。旧約聖書の時には、まあ、もちろんメシアが来るよっていうそういった予言はされているけども、でもこの新約の時代にはこのイエス・キリストが奥義としているんだよ、今知らされているその奥義が私たちにあるんですね。御心の奥義、それがイエス様って方なんだよってことを私たちに知らせてくださったってことがこの9節に書かれています。その実際の奥義っていうのが9節後半から10節ですね。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと書かれていますね。一切のものがキリストにあって、天にあるものも地にあるものがこの方によって一つに集められる、これが奥義であって、その奥義が実現するのが時が満ちて実現する。アダムによって私たちの中に罪が入ってしまった、そして神様と人のとの隔たりができてしまったんですね。私たちの関係が分裂してしまった、このままであれば滅びるしかなかった私たち、まあ、この世の人生が終わってもその後行くところでさらに私たちは永遠の苦しみを受けなければならない、その場所に行く、それをまあ避けるか、そこから救うためにイエス様は血を流してくださった、その罪の許しがあるから、血を流してくださった罪の許しがあるからこそ私たちは許しを得られ、天の御国に行くことができるんですね。 それは決してあの先民であるイスラエルの人たち、イスラエルの民だけではなく、異邦人の私たちにも述べ伝えられていることなんですね。やはりここでもイエス様を通してなければ私たちにその恵みがないんだよということをパウロは私たちにですね、そして最後ですね、霊的祝福が聖霊によるものだということが書かれているんですけども、11節ですね、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました、すべての御心による計画のままに、行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。書かれています。あらかじめです。で、五節にも最後の方ですね、あらかじめ定めておりましたというのが書かれているんですけれども、神様はずっと昔から人間を救おうとご計画をされていました。神様が主権者であり、支配されている方ですね。御心によるご計画のままを全ての御心による計画のままに行う方の目的ですね。私たちが立てた計画でもなく、目的でもない。これは神様が立てられた計画であり目的なんだよってことが書かれているんですね。さらに13節ですね、このキリストにあって、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証人を押されましたですね。ここで分かることはですね、真理の言葉、あなたが救いの福音を聞くだけでは不十分なんだよということです。聞いただけではダメなんです。いろんな人に福音を伝えると思います。それによって、伝えられた人は聞いてます。でもそれだけでは十分なんです。その次の聞いてそれを信じるっていう、その自分からの行為、応答が必要なんだよ。それによって約束の聖霊によって証人を押さえる。この人は聞いたから証人をポンと押すではないんです。聞いて信じて初めてそれが押されるということです。いろんな会社、いろんな部署あると思います。提出する書類っていうのがあると思います。でこの提出書類をちゃんと読んで理解してくださいねってことで渡す。それだけ。この方がその書類を読まなきゃいけない、信じなきゃいけない、初めてそこに印鑑をする。聞くだけではなく信じるというその応答の行為を持って初めて聖霊が与えられるんだよってことがここでパウロは言っているんですね。神様がその独り子であるイエス様を人の形として誕生させて、そして自分の罪のために十字架上で血を流してください、そしてさらに死んでくださった後、最後の私たちの敵であるこの死を打ち破って復活してくださった、そのことを信じる、その信仰を持った時初めて聖霊が与えられます。この人は信じたので聖霊を与えますと神様は言ってくださるんですね。証人とはその契約が成立した時のスタンプ、印鑑です。私たちの信仰が本物である、そして神の子供としました、そして永遠の命を与え天の御国に行けますよっていう印鑑です。 その怒りが無効になることはないんですね。押してくださったのは父なる神様がそこに押してくださったんです。神様の約束は絶対なんです。その霊的祝福がイエス様を通して与えられているんだよってことがこのエペソ人への手紙の一章の今日の部分なんですね。神様は罪ある人間を罰するために死の先にあるその死よりも苦しい中に私たちを陥れようとはしないんですね。全ての人間が救われてほしいと願っています。でも人間には自分を救うことができないです。唯一救える道がイエス・キリストの十字架上で流された血の贖いだけなんですね。そのことを信じた人には聖霊が保証として与えられます。でこの14節、今日のまあ箇所の最後14節なんですけども、このように締めくくってますね。聖霊は私たちが御国を削ることの保証です。このですね、このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえるためですということを言っています。私たちが贖われ神のもとされ神の栄光が褒めたたえるためです。私たちが褒めたたえるためにそれがあるわけじゃないんですね。あくまでも私たちが贖われて神のものとされて、それで万々歳ではないんですね。その後やはりそこにも神の栄光が褒めたたえるために、そこにも私たち自身が神の栄光を着さなければならない。さらに今日の箇所ではないんですけども、この後15節以下ですね、その15節以下には、エペソの人たちが霊的祝福を与えてくださる神様イエス様をもっと知ることができる、もっと祝福があるようにと、パウロが祈っていくんですね。そしてそれは最終的に教会につながっているということですね。教会がその栄光に輝いた方で満ち満ちたところとなるようにと言っているんですね。それはつまり私たち個人の祝福だけにとどまらず、教会もより一層祝福があるようにとパウロは祈っているんですね。それはこの教会がキリストの体である教会であり、一人一人がこの教会を形作る機関の一つ一つのパーツだったんですね。私たちはその霊的祝福が一人一人に与えられました。私たちはその霊的祝福を持って、私たち自身そしてこの教会をさらに神様のご栄光で輝くような教会にしなければならないのではないでしょうか。そのために私たちは霊的祝福をいただき、神様に栄光を期するというところまで私たちは必要なんですね。どうぞこれからもその霊的祝福を感謝しながら信仰の歩みを進んでいこうではないでしょうか。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますよ。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって 私たちを祝福してくださいました。天なる神様、あなたの御名を賛美いたします。本当に私たち一人一人あなたに逆らうようなそういった罪人でありました。ですがそのような私たちをもあなたは許してくださろうと、イエス様を私たちの身代わりとしてこの地上に送ってくださり、イエス様ご自身は十字架上でこの清い血を私たちのために流してくださいました。そのことを私たちは信じます。その信じた私たちに御霊によるこの霊的祝福を与えてくださっている神様、あなたの身だけが褒めたたえられますように、その栄光をあなたにお返しいたします。神様、どうぞ私たち一人一人がしっかりと神様の栄光を表すような、そのような歩みができますように、どうぞこれからも私たち一人一人を祝福してください。あなたの祝福に感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。それではお祈りの時をお待ちください。